皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日からですね、モーセの生涯の最後のところを見ていきたいと思います。とびとびでモーセの生涯を順に見てきたんですけれども、いよいよ今回最後のシリーズですね。今回を入れて5回にわたってモーセの最後の最後の時といったりですかね、人生の終わりのところでどういう行動をしたのか、どういうことを言ったのか、どういうことを考えていたのか、そういうところを見ていきたいというふうに思います。で、今日のところはですね、特にその、スタート地点といったりでしょうか、最後のスタートといったりですかね、最後の最初のところになりますけれども、今日の箇所のところでは、人々に対して、これから約束の土地に入っていくんだけれども、その時に恐れることはないというためにですね、励ましの言葉を送ります。それからヨシュアという次のリーダーが、モーセを引き継ぐリーダーがいるんですけれども、その人にバトンタッチをしていくということ、そしてもう一つはレビ人、祭司と呼ばれる人たち、この人たちにモーセがいなくなった後もちゃんと聖書の教えを人々にちゃんと教えるようにっていう、そういう、なんていうんですかね、聖書の教えのバトンタッチといったですかね、こういうことをしていくのが今日の箇所のところになります。順番に読みながら、大切なところに特に目を留めていきたいと思います。ということで、またですね、一緒に聖書の箇所を読みながら進めていきたいと思いますので、旧約聖書の330ページ、新約31章を開いてご一緒に読み進めていきたいと思います。旧約聖書330ページ、最初の方の330ページですね、上の段の31章1節2節をまずはご一緒に読んでみたいと思います。いいですかね、1節2節を読んでみたいと思います。できる方はご一緒に声を合わせて読んでみてください。いきます、せーの。モーセは全イスラエルの前に歩み出て、これらの言葉を告げた後こう言った。私は今日すでに120歳であり、もはや自分の務めを果たすことはできない。主は私に対して、あなたはこのヨルダン川を渡ることができないと言われた。はい、こういうふうに言ってます。初めのところで全イスラエルの前で、集まった人々の前でモーセはですね、こういうふうに切り出すわけですね。私は今日すでに120歳であり、もはや自分の務めを果たすことはできない。私の仕事はここまでだということをイスラエルの民の前ではっきりと告げるわけですね。私はここまでです、あとはあなたたちです、というふうに言うわけです。ただしポイントが一つあります。それが今日の最初の特に目を留めるべきメッセージだと思います。それはですね、この120歳という言葉が非常にインパクトがあるので、あたかも120歳になったからもう役目を果たすことができないと言っているように見えるんですけれども、そうではないというところが大事なんですね。モーセは随分年がいって、随分っていうにはあまりに言ってますけれども、聖書の中ではね、人の寿命は120歳になったって書いてあるところがありますけれども、よく言われますよね。大体120歳ぐらいが人間のね、活動の限界の年齢だというふうに言われてますけれども、そこまで来て体がですね、動かなくなったからもう私はここまでだというふうに言ったわけではないんですね。なんでかって言いますと、別に開けなくてもいいんですが、このページをペラペラペラってめくっていって、この新明記の最後のところを見ますとですね、34章の7節っていうところでこういうふうに言ってるんです。モーセは死んだ時120歳であったが、目はかすまず活力も失せてはいなかったって言うんです。元気だったって書いてあるんです。モーセはですね、天に召される時まで、その直前まで元気だったということが書いてあるんです。もちろん年を経てきていますので、ある程度ね、衰えはあったかもしれないけれども、でも目もかすまず活力もあった、非常に元気であったということが書いてあるんです。じゃあなんで私はここまでなんだというふうに言ったかと言いますと、その続きに書いてあったわけですね。2節の後半です。主は私に対して、あなたはこのヨルダン川を渡ることができないと言われたからなんですね。だから私は、もう自分の務めを果たすことはできないと言いますか、私の使命はここで終わったということをイスラエルの民にここではっきりと伝えているわけです。 でもちろんですね、ここまで読んできた中で一回出てきましたけれども、モーセがですね、ここでもう約束の土地に入れてもらえないっていうのには、まあ、一つモーセがですね、神様の喜ばれないことを一回しちゃったっていう、その時の、まあ、あの罰的なものはあるわけですね。でも、まあ、それだけではないということがこの先も読んでいくと分かります。で、何よりも目を留めなきゃいけないことはですね、モーセが自分のできるできないの問題ではなくて、神様の命令によってここまでだというふうに言ったということなんですね。ちょっと回りくどい言い方をしてますけれども、自分の能力とか状況状態によってできるからやるとかですね、できないからやらないということは言ってるんではない。そうじゃなくて、主の御心、神様が私に望んでいること、使命、計画、神様が私にやってもらいたいと思っていることや、やってもらいたくないと思っていることをモーセが第一にしていたということが大事なポイントであるわけですね。だから彼はまだ元気だったし、やろうと思えばできたけれども、でも主の計画がそうではないから、ここで彼はもはや私の使命はここまでですというふうにイスラエルの民に告げたということなんですね。私たちはですね、まあ、とかくできるかできないかということで物事を決めがちですね。でその時できるかできないかということは、大抵、まあ、自分でできるかできないかということを、まあ、基準に考えるわけですね。私が能力的に、あるいは気持ち的にやる気があるかないか、できるかできないかということや、あるいはまた、状況的に環境的にそれが可能かどうかということで、まあ、判断をするわけですけれども、モーセはそれ以上に大事にしていたことがある。それは主が何を望んでいて何を望んでいないかであるということなんですね。このことが今日大事な最初のメッセージになると思います。もちろん自分のね、状況とか能力を把握するっていうのはすごく大事ですよね。できないことをね、できますできますっていうと、いろいろ迷惑を起こしたりすることありますし、あるいは、できることをね、やりたくないからといってできないできないっていうのは、まあ、よくないですよね。でも、まあ、ここで言ってるのはそれ以上に重要なこと、もっと最初に目を留めるべきこと、自分の能力はどうかっていうことの判断の前に主の使命があるということですね。主の思いがある、主の考えがあるということ、ここに私たちは本当に目を留めているかどうかということですね。私たちの人生の判断や決断、私たちが人生でどういうことを成していこうかとするときに何を基準にしていますか。自分の思いですか、また自分の能力ですか、自分のやりたいことですか。いや、そうじゃなくて、神様があなたに命を与えたときに、あなたに期待をして、そして考えている人生の計画があり、また使命があるんだ、そこにまず私たちは目を留めていくべきではないですか。このことをモーセがここで言っている言葉から心に留めたいと思うんですね。私は120歳でもう務めを果たすことはできない。それは老齢を言っているわけではない。そうではなくて、120歳、この時が来た、神様の計画が来たので、私の務めはここで終わりである、あなたたちが次を引き継ぐのである、こういうふうに言ってるわけですね。さあ、私たちはどのように自分の人生を考えているでしょうか。私たちは自分の考えること、やることをどういうふうに、何をもって判断しているでしょうか。ぜひこのことを最初に心に留めて思い巡らしたいと思います。さあ、続けていきましょう。今度は3節をご一緒に読みたいと思います。モーセはですね、自分の務めは終えますと言いますけれど、同時にですね、民に対してものすごいこう深い思いがあるわけですね。ですから励ましの言葉を残していきます。どういう励ましの言葉でしょうか。では3節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。あなたの神主ご自身があなたに先立って渡り、あなたの前からこれらの国々を滅ぼして、それを得させてくださる。主が約束された通り、ヨシアがあなたに先立って渡る。モーセはですね、2つのことを伝えて彼らを励まします。モーセがいなくなるということはですね、イスラエルの民にとってものすごく大きいことですね。何しろ奴隷だったエジプトから脱出させてくれたのは 神様なんだけど、でも人は弱いですから、どうしても目に見える人に対して思い入れがあるわけですね。ですからモーセがいなくなるとなると、やっぱりこう動揺が広がってですね、大丈夫だろうか大丈夫だろうかってなるわけです。しかしモーセはですね、2つのことを伝えます。まず第一に、主があなたに先立って進む、主があなたたちを約束の通りに計らってくださる、だから大丈夫だということを伝えます。そしてもう一つは、ヨシュアを次のリーダーとして立てていく、だから大丈夫だということを伝えます。この2つのことをモーセは彼らに伝えていくわけですね。それぞれをもう少し詳しく見ていきましょう。続いて今度は4節5節を読みたいと思います。4号を開いている方で結構ですので、一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。主はアモリ人の王であるシホンとオグ及び彼らの国にされたように、彼らを滅ぼされる。主が彼らをあなたたちに引き渡されるから、私が命じたすべての戒めに従って彼らに行いなさい。はい、こういうふうに書いてあります。ここにはもうすでに一度勝ったことがあるんですね、彼らは。まあ、ここで話のところで、今までのところでは飛ばしましたけれども、シホンとオグっていう国と戦ってですね、勝ったことがあるわけです。でそのことを思い出しなさいと、こういうふうに言ってるわけですね。でこれから渡っていく約束の土地はですね、イスラエルの民にとっては非常に恐れのあるところなわけです。なんでかというと、敵は強い、敵はものすごく大きいわけですね。それは前偵察をした時によく分かっているわけです。でイスラエルの民は数は多いですけれども、老若男女も合わせて大人数ですから、戦いにおいて強いかどうかと言われれば別にそんなでもないわけですね。ですから彼らの中には恐れがある。でも主が先立っていく、その時にあなたたちは思い起こしなさいということを言ってるわけですね。もうすでに一度戦って勝った経験がある、その時に主があなたたちのために戦ってくれたでしょうということをモーセはですね、ここで伝えているわけですね。今まで神様がしてくださったことを思い出しなさいというふうに言ってるんです。だからこれからも大丈夫でしょというふうにモーセは言ってるわけですね。翻って今の私たちに今当てはめてね、適用して考えてみると、私たちが一歩踏み出して神様に従っていこうとするとき、別にこういう物理的な戦いをね、今私たちはするわけではないですよね。でも信仰を持って人生を生きていく、前に進んでいこうとするときに、私たちは どう考えていくのが大事なのか。それ第一に、今まで神様があなたになさってくださった恵みを思い起こしなさいということですね。今までもそうであったように、そしてこれからそれ以上に、主はあなたを恵まれる、あなたを導いてくださる、このことに信頼をしなさいということをモーセはここで語っているわけですね。確かに私たちの信仰生活を思い巡らしてみますと、このことがすごく大事だということが分かりますね。それは何かというと、神様との経験、神様との一緒に歩んできた体験の数々、その積み重ねであるわけですね。今まで主はこうしてくださった、今まで主はこのようにして私を導いてくださった、そのようないろいろな経験が一つ一つ積み重なっていくときに、私たちの信仰はより確かなものとされていきますね。あの時もこうであったように、これからも主はこうしてくださる、あの時こうしてくださったように、主はもう一度私をこのように恵んでくださる、そのように信頼していくことができるわけですね。今までもこれからも、これ今たったこの時だけじゃなくて、神様とのこれまでの時間が私たちをこの信仰をますます確かなものにしてくれるということですね。さらに6節を読みましょう。もう一つ大事なことが書いてあります。6節いきます。せーの。強くまた大きくあれ、恐れてはならない、彼らのゆえにうろたえてはならない、あなたの神主はあなたと共に歩まれる、あなたを見放すことも見捨てられることもない。はい、こういうふうに書いてあります。強く大きくありなさい、強く大きくありなさい、これはメッセージですよね。まさに語られていることですけれども、じゃあその根拠は何ですか。ただ頑張れ頑張れって言ってるわけじゃなくて、根拠があるわけですね。 それは何かというと、あなたの神、主はあなたと共に歩まれるということですね。さらに、あなたを見放すことも見捨てられることもない。神様はあなたを絶対見放さない。見捨てることはない。あなたと共に主が歩まれる。だから、強くお叱りなさい。こういうふうに言っているわけですね。あなたを見放すことも見捨てることもない。この表現にはですね、元の言葉では、決してないっていう表現が使われているわけですね。絶対に神様はあなたを見捨てることはない。絶対に神様はあなたを見放すことはない。これが御言葉の約束ですね。今日も今日とて語られている神様の約束であるわけですね。主が共にいて絶対見捨てないから強くお叱りなさい。そして先ほども言ったようにもう一度思い起こしなさい。それが嘘だったことが一度でもありますか？いや、ない。強くお叱りなさい。こういうふうに神様は語っているわけですね。これはモーセとイスラエルの時だけに、限定されることではないわけですね。今新約聖書の後の時代に生きている私たちにとってもそのまま、あるいはそれ以上に豊かな神様の約束が語られています。今のこの新命記のところには何か挟んでおいてですね、指でもこの、ついているしおりでもいいですから何か挟んでおいて新約聖書を一箇所開きたいと思います。聖書の後ろの方に新約聖書がありますけれども、ずっと後ろの方の60ページ、後ろの方にある新約聖書の方の60ページを開けてみたいと思います。マタイによる福音書の28章の20節というところを開けたいと思います。後ろの方にある60ページ新約聖書の方の60ページマタイによる福音書の28章の20節を読みたいと思います。マタイの福音書の本当に最後ですね、一番最後の方の20節を開いた方はご一緒に読んでみましょう。60ページ下の段の頭のところですね、下の段の最初20節を一緒に読んでみます。いきます、せーの。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。はい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。誰の言葉でしょうか？もちろんこれはイエス・キリストの言葉ですね。イエス様が復活してそして天に昇られる、その時にまず言っておいたこと、最後に言い残していったこと、それは私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、この約束ですね。で、行った後天に昇っていっちゃうんですけども、おいおいっていうふうになるわけですよね。共にいるって言ったそばから行っちゃったって思うんですけども、これはちゃんと聖霊が私たちに与えられるっていうことを思って約束は果たされているわけですね。今でもその約束は変わらずあるわけですね。私たちと共にイエス様がおられる。それはですね、なんか心の中にそういう記憶があるとかそういうようなものじゃないですね。本当にあなたたちのうちに聖霊が住まわれる。これが聖書の約束ですね。私たち一人一人に聖霊が与えられています。イエス様の霊が私たちのうちに住んでいます。あなたがイエス様の心を開いてお迎えした時から、イエス様はあなたのうちに住んでくださいます。これが聖書の約束ですね。イエス様はあなたと共におられる。これはただのリップサービスではなくて、本当の本当である。事実である。このことをもう一度思い返したいと思います。モーセがイスラエルの民に告げたのと同じように、あるいはそれ以上にイエス様は確かな約束を与えてくださっています。私自身があなたと共にいる、このことをもう一度思い起こしましょう。だから強くお叱りなさい。どんなところに踏み出す時もあなたは強くお叱りなさい。なぜなら主が共にいるからです。ぜひこのことを覚えましょう。もう一つ最後にヨシュアをリーダーに立てるということをモーセは語るわけですね。そのことを見ていきましょう。7節8節をご一緒に見たいと思います。また戻ってですね、新命記の31章に戻って7節8節を開いている方で結構ですので一緒に読みたいと思います。よろしいですかね。いきます、せーの。モーセはそれからヨシュアを呼び寄せ、全イスラエルの前で彼に言った。強くまた大きくあれ。あなたこそ主が先祖たちに与えると誓われた土地に この民を導き入れるものである。あなたが彼らにそれを受け継がせる。主ご自身があなたに先立って行き、ご自身があなたと共におられる。あなたを見放すことも見捨てられることもない。恐れてはならない、おののいてはならない。はい、こういうふうに書いてあります。ヨシアをですね、みんなの前で、改めて言うわけですね。紹介してて、みんなヨシアのことは知ってるんですけれども、この人が先立っていく、次のリーダーになるんだということをイエス様はここでイスラエルの民の前ではっきりと告げるわけですね。このことの意味は何でしょうか。もちろん一つはイスラエルの民が混乱しないようにですよね。モーセがいなくなった時に次のリーダー誰だとか言ってですね、つまんない争いになっても嫌ですし、あるいは動揺しても困りますから、次のリーダーはヨシアですよということをモーセはみんなの前ではっきりと告げていくわけですね。でもう一つ大事なことがあります。それはモーセがヨシアに告げている言葉の内容なんですね。先にポイントだけ言いますと、それはイスラエルのためにさっき告げたことと同じだということなんです。強くまた大きくあれ、あなたこそ主が先祖たちに与えると誓われた時にこの民を導き入れるものである、ここだけ違いますね。なぜならヨシアがリーダーになって先導するんだよっていう意味があるので、ここは違いますけれども、主ご自身があなたに先立っていき、主ご自身があなたと共におられる、これさっき聞きましたね。主はあなたを見放すことも見捨てられることもない、これもさっき聞きました。決してそれはしないって言いましたね。恐れてはならない、おののいてはならない、同じことをさっきイスラエルの民に言って、それと同じことをもう一度ヨシアにモーセは告げるわけですね。一つにはイスラエルのためにあなた方、そしてあなたというふうに民全体としてモーセはメッセージを伝えるんですけれども、同時にヨシアという代表者に対しても同じメッセージを告げていくわけですね。全く同じ内容でヨシアに語る、そのことの重要な意味は今の私たちに語られているメッセージだと思います。それは私たち一人一人がヨシアと同じように民の代表者なのであるということに他ならない思うわけですね。同じことが私たち今神様に従って歩んでいこうとするときに同じように語られるわけですね。この教会が、クリスチャンたちが、あるいは神様に従おうとする一人一人が、民としてね、神様に恐れてはならない、強くお叱りなさい、語られると同時に、それは漠然とみんなに語られていることだから、みんなで頑張ってね、はいっていうことだけじゃなくて、あなた、あなた、あなたという一人一人にも語られているということがここの大事なポイントだと思います。ちょっと分かりよくするために、例えて言うならですね、中高の修学旅行を思い出したいと思うんですけれども、中学生高校生の時にですね、修学旅行ありますよね。時代によってはないという場合もあると思いますけれども、最近あるわけですね。最近の修学、これ全然余談ですけどね、最近の修学旅行っていろんな海外に行ったりとかですね、すごくありますけれども、京都奈良とかはね、東京だと定番でしたね、私の時期ってね。ですから中学の時京都奈良に行きました。で大体どこ行ったかどうでもいいんです。本当に余談なんです。で大事なのはですね、行ったりするその修学旅行に行く前とかに先生たちからですね、注意を受けるわけですよね。何に注意を受けるかと言いますと、これ多分ね、どの学校でも絶対言うことなんですけども、君たちは何々学校の生徒なんだから、一人一人がその代表者なんだと。もし君たちのうちの一人がね、変なことをしたら連帯責任になるんだ、だから代表者としての責任を持っていきなさいと、これ絶対言われるわけですね。これはですね、連帯責任を負うっていう話ですから、どっちかというとネガティブな感じしますけれども、言いたいことはですね、私たちはそれぞれが民の代表であるということですね。みんなの中の一人ではなくて、一人一人が神様の前に一人であるということ、これがすごく大事だということなんですね。うちの奥さんは、韓国籍ですね。これ皆さん知ってますけれども、ですけれども、ちっちゃい頃から2歳の時から日本に住んでますから、文化的にはね、日本の文化の中で育ってきてるわけです。でその時にですね、その妻のお母さんからずっと言われていたことは、あなたは 2つの意味でね、代表者なんだからよくそれを心がけなさいというふうに、一つは、韓国人としてのね、代表者として日本の文化の中で生きるわけだから、そのつもりで生きなさいというふうに言われていたし、もう一つはクリスチャンであるということを自覚をして生きなさいということを言われていたっていうんですね。まあ、なかなかちっちゃい時からプレッシャーかけてくるなと私は思いますけれども、まあ、でもですね、そのことはすごく大事なメッセージであると思います。私たちみんなが一人一人ヨシュアと同じ代表者であるということをきちんと心に留めていく必要がありますね。モーセの今までのリーダーとしての歩みの中で、本当にモーセはたくさんの苦労をしてきましたね。それは民が何かといえば水がない、何かといえば肉がない、何かといえば食べ物がないと言って、ああだこうだというふうに言ってくるわけですね。それはもちろんリーダーとしてモーセが答える必要のある働きではあったけれども、ここヨシュアにバトンタッチをするにあたって、モーセはそのことをみんなに告げ知らせるわけです。それはもうヨシュアが確かにリーダーになる、でも伝えるメッセージは君たちに伝えるメッセージと同じだ、その言わんとしていることは、あなたたち一人一人が同じようにヨシュアと共に歩んでいかなければいけないということですね。あなたたち一人一人が神のための代表者なのだということをここで語っているわけですね。このモーセのほとばしるようなですね、メッセージですね、これをぜひ私たちはきちんと心に留めたいと思いますね。強くお叱りなさい、そのメッセージは今日教会に対して語られていると同時に、ここにいるお一人お一人に対して語られているメッセージとしてぜひ受け取りたいと思います。あなたと主が共にいる、だから強くお叱りなさい、そしてあなたに与えられた神様からの使命を存分に果たして生きなさい、意義のある神様にある人生を歩み抜きなさい、このメッセージをぜひ私たちは受け取っていきたいと思います。最後に9節以降のところですね、今日はちょっと長くなっちゃいますので、前半のところに特に注目しましたけれども、9節以降のところでは、聖書を教えるリーダーたちのバトンタッチについても書いてあります。これは継承していくということが一つのテーマですよね。私たちは同じようにその受けたものを次の世代に残していかなければいけない、このことも最後に語られていることを触れておきたいと思います。私たちもね、同じように引き継いできて今ここがあるわけですよね。教会の2000年の歴史というふうに言うと大きくなっちゃいますけれども、確かに私たちに関わってきた一人一人が、その役割を担ってきたわけですね。同じように私たちもそのことも使命として、次の世代に福音を伝えていくということをしたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。総額を引いていただく間に、それぞれ自由に神様に応答の祈りをしていただきたいと思います。ぜひ御言葉を思い巡らして応答の祈りをしていきましょう。自由に祈っていただいていいですけれども、もう一度改めて今日のメッセージをまとめていくと、モーセが第一に、自分のできるできないではなくて、まず神様は私に何を望んでいるんだろうかということを大切にした、最初にした、土台にしたということですね。そのことを思い巡らしてみましょう。また第2に、私たちが一歩踏み出していくときに、主は共におられるという約束をしてくださっている、そのことにどう私たちは応答していくでしょうか。またそれは漠然と私たちということじゃなくて、あなたに語られている主のメッセージであるということをぜひ覚えていただきたいと思います。さあ、ではしばらくそれぞれで自由に応答の祈りの時を待ちましょう。祈りましょう。
祈ります。
強くおしくあれ。主よ、あなたがそのように言ってくださることを感謝いたします。またそれがただ言うだけではなくて、私たちと共に歩んでくださるという約束をしてくれて、そう言ってくださることを心から感謝いたします。主よ、私たちはあなたと共に歩み出したいと今願い、そのように決心を持って臨んでいます。主よ、どうぞ私たちをあなたが導いてください。私たちをあなたのものとして共に歩ませてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちそれぞれに使命を与えてくださっていますから、そのことをはっきりと悟らしめ、またそれに応答していく信仰も与えてくださるようにお願いいたします。神様、どうぞ一人一人祈られたことをあなたが心に留めてくださり、特別にあなたの応答をもって答えてくださるようにお願いいたします。すべてのことを期待し、すべてのことを委ね感謝して、皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。